詩編の121です。でこれは今の賛美がとっても以前からですねよく賛美されてきた、現在でもですねたくさんの人々によってこれも愛称されている歌ですね。それがこの元これですね。ですからこれもとても有名な歌です。賛美歌、今の歌はですねこの詩編全体の中でも特に有名なものの一つで、有名ってことはそれぐらいたくさんの人々から愛されてきた、心に刻まれてきた詩なんですね。私もずっと前にですね、学生時代はほんのわずかしか集会に参加できなかったんですけど、その時にすでにこれを聞いたわけですね。その時は集会のたびにですね暗唱聖句を言うようになってたわけなんですね。で、私の場合は卒業間際で実験研究で毎日毎日してたから、そんな覚えるよ時間もなかなか気持ちになれなかったんだけど、いつも、 もう迫ってきたら明日って言っても覚えられと思ったり、したものですけどね。でこういう詩をですねみんな覚える人もあったりしましたですね。でそれを覚えたのを書いて、その先生、講話する先生、責任者の人に提出するという、もうそれは何がこの1週間でですね印象に残った御言葉かっていうことを、その主任主催者責任者の先生に出すということを一種の信仰告白というかですねしてたんですね。そういう形もあります。それでこの詩なんかもよく覚えして持ったんですね。その一部でも、でまずですね目を上げて、これ実際 I lift up my eye、 私は目を上げると英語ではみんなそうなっています。私らはですね目を上げてあんまり言わないかと思うんですけど、聖書に割とこれがあるんですね。英語で I lift up my eyes とかですね。でこれは、目を上げて山々を仰ぐ、どうしてまず 山々を仰ぐって言ってるのか。でこれはですねこの前ちょっと質問もあったかと思いますが、都に登る歌って書いてありますね。エルサレムに礼拝のためにですね、エルサレム行って神殿行くと。で遠いところからですね、何日もかかってですね、そしてずっとエルサレム、特別な水越しの祭りとかですね、特別な祭日の時には遠くからですね、普段は遠くにで住んでいる人たちがエルサレムに向かってずっと行くわけです。でその時にですね、出発の時にですね、まずですね出発の時どんなことが途中であるかわからないわけですね。昔のこの旅っていうことはまず危険ということはまずあったわけです。でそういうことでですね、まず出発の時にもですねまず目を上げてその山で、これはですねおそらく割合近くに山があった国であったと思います。でなかったら遠くでですね、平原のような遠くだったら目を上げる必要ないんですね。ずっとその水平に小さなに見えますから、近くだったら山があったら本当に目を上げてみるっていう感じしますね。で割合近くに山があった人がですね、その出発の時にまず山を仰いで、そうしてその山っていうの特徴は一体何なのかっていうと、まずですね動かないというわけですね。風が吹いても海がどうなってもですね絶対に動かないっていう感じですね。目で見えるものとして一番堂々とあるものだと。そういうことで神様の揺らがない力っていうものをですね一番これ目に見える形で感じるという、それがこの山でもあるというわけです。で、いつの時代でもこの山っていうのはですね、さまざまな思いをこう呼び覚ますんですね。で、山に登るっていうのはこれはなかなか難しいんですけど、登るのが難しくてもその山を仰いでですね、その動かない力強さ、それから山へ行った時の特別な清らかさ、雰囲気はですね、平地だったら人間がいっぱいおったりですね、仕事をしてたら戦争が起こったり人が死んだりとか、そういうさまざまなことありますけど、山っていうのは非常にこう清い雰囲気で水も流れておったりですね、小鳥もさえずっておったり花も咲いておったりということで、これは 山というのはそういうふうに神様を身近に感じる場所なんですね。確かに。で、そういうさまざまな山が持っている特性からですね、まず山々を仰いで、そして神様の力、あるいは神の国と思い浮かべた上でですね、そのようなところ、動かないところから山を作った神様、動かない神様、そこから私の助けが来るのだというふうに山を仰うことによってですね、助けの源をまざまざと思い起こすということなんですね。で、それに見えるものによってですね、私たちに見えない神様のことを思い起こすということはたくさんあるわけです。で、こういうふうな私がですね、一番身近で神様が作った直接の作られたものということで持ってくることができるのは、まあ植物なんです。それから時々動物ということで、まあ蜂とかですね、特にはマムシとかそういうのを持ってきたりすることはありますけれども、そういうことも神様の直接に作られたものを見ることによってですね、少しでも私たちも神様の創造の力、そういうことを肌に近く感じるということを、まあ、一つの目的としているわけです。で、ここもですね、山からそういう神様の助け、山のような神様ですね、それからすぐに私の助けは天地万物を創造された神様から来るんだ、山だけでなくてですね、全てを作られたというふうにその思いを広げていっているというのが分かりますね。そういうことで、漠然とですね、山があるな、あの花がきれいなっていうだけではないわけです。そのいつも源、きれいな花があったり、あるいは山があったり、雨が降ったり、風が吹いて川がある、その作った源の力、あるいはご計画ですね、そういう非常に変化、いろいろな変化のある神様の万能、そういうことを思い起こしてですね、そこから私の助けが来る、もらえるんだと。そういうふうに、この自然ですね、身の回りの自然を見て一層神様のことを思い起こしているわけです。それで、まあ、こういう一節二節っていうのはですね、私たちもここに山と書いてあるからですね、山だけを思い浮かべるんじゃなくて、そういう神様を作った自然というものですね、いろいろな毎日見える雲とか青い空とかですね、身近にある木とか小さな草でもいいわけですけど、常にそういうふうにですね、神様を作られるのを見て、そこからその元にある神様の力を思い起こすという、そういうふうに、まあ、習慣づけることもできるわけです。で、この、まあ、詩編によって時々ですね、天地を作られた神っていうことを思い起こしているわけです。日本の神様っていうのはそういうこと全く関係がないわけですね、人間が神様にしてやるということ、珍しい動物も神様にしたりする、祀ってこういうこともいろいろあるわけです。で、そういうふうに全てのものを作られた神様で、しかもですね、今も新しく、日々新しく様々を作り続けておられるということですね、新しいものが次から次へと生まれている、あるいは木が枯れてもまた芽が生えている、新しくなっているということがありますよね。私たちもそうですね、新しく作られている、今もキリストを信じる人が、まあ、新たに生まれている、常にこのように天地を作られた主は今も新しく作られている、その創造を続けておられる。で、そういうことから、その神様の助けがですね、この 3節はですね、ここから私の確信 置いた後でですね、今度はあなたって言ってますね。身近におる人に対するここでは祈りというふうに変わってるわけですね。でこれも当然というわけで、誰か自分以外の人のために祈ったりですね、他の人のことを思ったりすれば、自分がまず確信がなかったらですね、そんな祈ったって意味がないわけですね。自分は本当に神様から助けがもらってる、来るんだ、確信があって初めてあなたもその確信が与えられると、助けが与えられるんだというふうに思うし、またそれをまだ知らない人は神様はその人を見守ってくださるようにと祈ることもできる。出発点はまず自分の確信ということですね。それでこの1と2は言ってる、我が助けはどこから来るのか、必ず来ると言ってるんですね。天地を作られた神様なんだから、そういう私この助けを作ることはできないことあるはずがないと。このですね、私の助けはどこから来るのかっていうのは私自身も本当に知らなかったわけですよね。本当の助けはどこから来るのか、今もこれ本当は最大の問題なんですね。今日本も大きな問題、曲がり角だって100年に一度とも繰り返し言われてますけれども、本当の助けはですね、経済状態が良くなったら助けが終わったんではないわけですね。経済状態が少し前まで良かったわけです、日本の経済状態。まあ日本人の心の問題はなかったのかということです。経済状態が良かったら良かったらですね、浪費いっぱいすると贅沢になる、そして悪いこと、親の恩やこと全然思わない、当たり前、そういうことはどんどん生じてきたわけですね。経済状態経済状態言うけど、それを良くしたところですね、問題は少しも解決はしないわけです。そういう意味でですね、本当の助けは経済、お金、お金が安定して供給されるということではないということがわかるんですね。それは日本の状態を振り返ってみてわかる。本当の助けはどこから来るのかっていう問題ですね。どこから来るのかっていうことは、経済や政治やテレビでは全然言われていない、まあ、この重要な問題ですね。我が助けはどこから来るのか。でこういうふうな私たちが誰でもですね、弱いし罪を犯すわけですね。大きな失敗をするし、間違いをして、あるいは犯罪を、場合によっては犯罪みたいなことも犯して会社や家からも追い出されてしまうと。でそういう時でも助けてくれるものがあるわけですよね。それがこの神様だ、天地も作られたんだから、どんなに悪いことをして人々から見捨てられても、あるいは刑務所に入ったところでですね、この助けはですね、消えることはないわけです。その点でですね、我が助けはどこから来るのかっていうのは、あらゆる人で、私たちもですね、まあ、浪人になったらですね、本当に助けが必要だと、いわゆるヘルパーっていうのも必要なわけです。でも魂までですね、助けることはできないわけですね。罪の清めとかいうことはできないし、死にが近くなったらどんな人も助けることはできない、医者だって。最終的に私がですね、私たちみんなそうなんですけど、死が迫った時的にも助けがあるわけですね。それはもうこれ神様だけだと。神様は死が近くなっても死んでも助けがあって、神様のところを引っ張っていてくれると。まあ、そういうふうにですね、我が助けはどこから来るのかということで、非常に大事な問題だということですね。でまあ、そのような大きな問題を、まあ、ここで言っている。貧しいなら貧しいなり、病気なら病気のままに、あるいは死が近づいたら近づいたまま、それでも助けがあるということですね。それを私たちは、この人は信じたということです。そこから、まあ、3節以降で、どうかあなたを助けてくださる。この本当の、ね、確信を持った人は、その確信を他者にですね、やっぱり及ぼす、与えたいと思うようになるわけですね。だからあなたもそれを助けるように見守ることができますようにという祈り、それからあなたも助ける、見守ってくださるんだという確信を言うこともできるんだと。他の人は助けてくれない、だけど神様あなたも助けてくださるんだと。ですからこの五節ではそういうふうに、主はあなたを見守る方なんだと、あなたを覆う影翼であると、 あなたの右力、その右にいてくださるんだっていう、こういう確信を言ってるわけですね。確信と相手に対して祈りはくっついてるわけです。確信がないところでは誰かのために祈れようことはできないはずですね。自分が確信がないのに祈れないと。そういうことですね。こういうふうに確信があれば、おのずからですね、他者の動揺を一人一人に対しても愛も生まれるというわけです。自分がグラグラしとったら他の人のことまで考えたりできないわけですからね。愛とこまでいかないわけです。まあ、こういうことですね。でここでこの短い詩でですね、同じ言葉が繰り返されている気がすると思いますね。一つはですね、助けという言葉が一節も二節も三節もありますね。助ける、私の助け、我が助け、我が助けはこうと。もう一つは三四五七八と、ほとんど三四五ほとんどに切にですね、みんなが守る、見守るという言葉を繰り返し繰り返しここで言われているということなんです。そういうふうにこの詩が一番ですね、見守ると訳されていますが、これは普通に守るとも訳されるんですね。守ってくださる、見守ってくださる神様ということを一番繰り返しているシーンなんですね。それはそれほど、まあ、確信があったというわけです。どんなことがあっても守ってくださってよ。まあ、私たち自身がですね、そのあまり苦しみのためにわからないときは、イエス様ですらそうですね。十字架でかかったときに、神様どうして私を捨てたのですか、叫んだほど苦しい時もあると。そしたらもう神様は守ってくれてないと思うかもしれないけど、実は神様はずっとイエスを見守っていた。そこで息を引き取ってすぐに引き上げられたとですね。3日後に今蘇られたというわけです。そういうことでですね、私たちが守ってくださっている感じがない時もあるわけですね。苦しかったら。でもその時でも見守ってくださってるんだと、それは分からなかったら信じることは大事だということです。本当に苦しい時はもう信じるしかない、信じるだけということですね。そういうふうにしてですね、この私を見守ってくださる方なんだと、右にいてくださると、それもあくまでですね信じるということを、この詩を作った人はですね、その近くの人に、あるいは友達にですね、あるいは家族、誰かこうで分かるんです。あなた、すぐ近くにおる人に呼びかけているわけですね。その確信を伝えようとしているということです。で、この頃の世の中はですね、このようなですね、本当に愛の方、真実の方が見守ってくださるんだということでなくってですね、悪い人が後をつけてくるとかですね、家に何か悪いもの入ってくると。だからビデオカメラでですね、おとりのビデオカメラいつも見回っとかないとですね、危ないとかいうことばっかりが言われるからですね、だんだんとなんとなくこうなると苦しくなると。そして小さな子供でもですね、知らない人から声かけられたらキャーと叫びなさいとかですね、そんなことを言ってですね、道を尋ねたら驚いて悲鳴を上げて逃げ出されたとかいう、そのように悪いもんが迫って、悪いもんがなんか見つめとるんだって、誘拐しようとしてるんだと、そんなことばっかり聞くから、どうも心の奥がこう安定しないということが起こるんですね。だから小さいことにあんなことを言うばっかり言うことはですね、非常に霊的、心の奥に良くないものを与えるわけですね。この世の悪い鍵を注い込むことになる。そういうふうなことを霊的なことを知らないからですね、深いことを知らないから、ああいうことをテレビでもですね、幼稚園の子供に捕まえろよってですね、犯罪の前を劇をしたりですね、ようあんなひどいことをするわと私は見て思いますね。本当にある意味でバカバカしいことです。わざわざ悪い悪魔のことをですね、教え込むっていうことなんです。どうして良いことをですね、教え込まないのかっていう。ね、こういうふうな良い力があるんだっていうこと それを言うのが本当なんですね。そういうに、非常にこの世のやり方っていうのはですね、根本的に間違ったところがたくさんあるわけですね。で、人を見たら誘拐するかもしれないとか、そんなことを教えてるっていうですね、誘拐する。そういうことになりかねないというわけです。で、学校もですね、もうピシッとしながら、二重の鍵すると、前に誰かが怪我された。二重鍵でですね、晩までおつけてると。ですね、何百年に一遍しか起こらないことだったら、交通事故の軽かに危ないわけなんです。そんなことして、いついつ学校入るたびに、この子供たちはですね、あ、危ない、怖い人おるんだと。あ、本当に襲う人おるんだと。いつもいつも思い出すことになるんです。そういうふうに、我が助けでなくってですね、反対なんですね。自分を傷つけるようなものがいつもいつも来るんだっていうふうなことを思い出してしまうということになります。まあ、そういう意味です。この聖書はですね、そういうこの世のこういう状態と本当に反対なんですね。いつもこの助けがあるっていうこと、いつも、眠ることなく見守ってくださっている方があるんだっていうことを、こういうふうに中心に置いているわけですね。で、この6節ですね、これは、ここのところの一部だけ今の私たちにわからないところありますね。昼は太陽を打つっていうの、これはまあまあわかると思うけど、日本ではそんな経験がない。私は10年ぐらい前にイスラエル行ってですね、シナイ半島のところ行って、あのシナイの山に登ったり、あるいは死海の近くの山へ登ったりして、2月の終わり頃だったんですね。それも直射日光にはとても耐えられないほど暑い、厳しいっていうのを初めて経験したわけです。2月の終わりがあんなに直射日光を受けたらですね、シナイ半島ではとても耐えられない状態になると、続けては、シナイの山、2000メートルを超える山に登って、そして、夜中に登ってですね、そして日の出を見て、じゃ帰ってくるわけです、降りて。そしたら、下に降りたところに、朝の10時頃なんですね。10時頃だととっても直射日光厳しくてですね、もう本当にそこをずっと歩くことは難しい。だから、昼間登る人は誰もいないんです。みんな夜登るわけです。耐えられない、危ない。そういう経験は本当に日本ではもう考えられないことだったんですね。私は真夏の暑い時にですね、ツリーさんの手前の方からずっと行ってて、10時間重い重い荷物を背負ってテントも背負って歩き続けたことがあります。これも雲一つないんですね。で、帽子もなかったから、さすがに最後のあのサンレイっていうミューレって綺麗な高い山に行った時にはもう本当にグロッキーというかですね、鎖のところ最後は放っていくような感じでなっていく。まあ、そのぐらい疲れてると直射日光でもこのぐらい、10時間も当たっていってもそのぐらいまで行けるわけです。ですからこういうことはですね、砂漠の非常に厳しい直射日光があるからこう言ったんですね。それともう一つは非常に夜もですね、澄み切ってる。ただ特に満月なんかあったらピカーッと光ってると。で、そういうことでですね、こういう砂漠地帯、こういうところではですね、あの満月のパーッと光ってる光を受けても何かですね、病気になるじゃないかと、そういうふうに心配していた。で、そこでこういうふうなのがあるわけですね。昼は太陽を打つことがない。月も、月の光もあなたを打つことがない。で、この月の方は私は全くわからないですね。逆ですね。日本では月はですね、まん丸の月は和歌にも歌われてですね、非常にのどかなシンボルなんですよね。で、星はほとんど万葉神国なんかで歌われてない。でも日本では月が非常に好きなんです。それもいわゆる日本的っていう柔らかい感じですね。日本的で柔らかい感じがヨーロッパの人に非常に好まれたわけです。厳しい気候風土でないからですね、草や水がいっぱい流れてる、それにぴったりなんか柔らかい、女性的な丸い柔らかい星っていうのはある種の厳しさ、孤高の高さがある星はですね、でそれはどうも馴染めなかった、崇高さとか奥深さで、それがまあ日本の女性なんかの特に良さでもあったと、柔らかな良さ、丸い感じ、それが今全くということを失われてしまったと、特に若い人たちの間ではですね、 そういうことが、まあ、言えるかと思いますけれども、それでこの6節ですね。だから私たちにとってはですね、どんなことがあっても死に近くなっても私たちを攻撃するっていうものからも守られると、まあ、そういう意味になってくるんですね。で、この7節、主がすべてあらゆる災いからあなたを守ってくださるように。でここではですね、祈りの文になってます。だけど原文はですね、これは必ずしも祈りではないんですね。普通のくださるという確信でもある、この五節と同じですから、他の訳では大体この祈りにはしてないんですね。主がすべての災いがあなたを守ってくださるというその確信の表現になっているんですね。確信があるから祈ると、まあ、それ結びついてるからですね。いいんですけども、ちょっとこれで守られる、新解約そちらをちょっと見てみますね。この、はい、新解約と最後の表に比べてみてください。守られる、守ってくださるのだ、あるいは守ってくださるようにという祈りと合わせて自分の確信を言うということでもいいんですね。で、入れたのも帰るというのはですね、自分の国、郷里に帰るということです。エルサレム行って、それから神殿行ってですね、神を礼拝して、それから帰るって、まあ、直接的にはそういう意味があるわけですけどね。で、そういう都に登るということに作られたんだけど、全ての人に対してですね、私たちもいつもそのこれの詩が当てはまる、人生のいろんな時に当てはまるんですね。いつどんな時でも主は守ってくださるんだという確信を私たちもこういう詩から与えられるということです。はい、それでまあ今日はそこまでにしておきます。